見る人は光と輝き、恥ずかしげに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。ご一緒に主の祈りを捧げます。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国をきたらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書をお読みいたします。新約聖書ペトロの手紙1第2章9節、新約聖書の430ページです。新約聖書ペトロの手紙1第2章9節。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それは あなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。祈りを捧げます。主イエス・キリストの父なる神様、ご覧のように世界は今未知の病の広がりの中にあります。そのために多くの国において主の家に集って主の日の礼拝をすることが制限されており、あなたの子供たちが耐え忍んで生活をしております。いつもとは異なる生活のために思いもよらない負担を感じる者、心が暗くなっている者がおります。自分の頼りなさに惨めな思いを抱いている者がいます。病と死の力に引きずられている者がいます。このような状況が続く中で、私たちの体は弱く乏しいものであることを一層感じています。しかしこのような生活の中で、私たちは私たちのためにすべてを捨てて耐え忍んでくださった方を思い出さないわけにはいきません。自分で自分を救うことができない私たちを救い出すために、あなたは一人子を世界に送る忍耐をしてくださり、与えられた御子は私どもの罪のために十字架にかかり死に至るまで忍耐してくださいました。そのような主の忍耐によって、私たちは本当に乏しいものであるにもかかわらず、あなたの前に尊いものとされ、あなたの持っておられるものを受け継ぐものとしてくださいました。私たちはただあなたの恵みによって富むものにされています。神様、どうかこの恵みにしっかりととどまることができるようにしてください。あなたより力を与えられ、この時こそあなたを愛する愛と隣人を愛する愛を増し加え、厳しい中にあっても最終的に良いものをくださるとの信仰に生かされ、召されたところで示される働きに仕えるものとしてください。御言葉によって私たちに歩むべき道を明らかにしてくださいますように。語られる御言葉をあなたが聞く一人一人に命の御言葉として届けてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。使徒信条を告白いたします。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。イースターの礼拝から皆が街道に集って礼拝することができなくなり、 1ヶ月が経ちました。その間、電話やメールで連絡してお声を聞いたり、あるいは教会に用事があって直接お会いできた方もいましたけれども、個別にお会いすることがとても多くなりました。そのように連絡できる方とはお互いの思いを知り合うことができますが、全員と同じようにはいきません。そうなると、やはり日曜日に礼拝で顔を合わせることに勝ることはないとひしひしと思わされています。それは私だけの思いではなくて、この教会に連なる全員の思いでもあると感じています。実際にそういう声も届いています。キリストにつながるお互いが顔を合わせて、キリストの体としての自分の全身を確認して帰ることは、何よりも安心することであると思います。一日も早く街道でいつもの仲間と礼拝したいという思いですけれども、しかし現実に家で過ごすということが推奨される環境にあり、それはあたかも感染症に生活を支配されているかのようです。人が行き来を自由にする日常から一変したことは、何か得体の知れない力に動かされているという恐れを感じるのです。そういう不安の中で、人と人の関係が冷めてくるということも実際起こっています。自粛していない人やお店などを見つけては、匿名で張り紙を貼ったり、相手を名指ししながらインターネット上で批判するなんていうことも起こっています。人の心にある貧しさを感じないわけにはいかない、そういう出来事があちらこちらで起こっています。私たちはそういう中で、キリスト者としてこの世界に、この状況に置かれている意味を改めて問うことが今求められていると思います。本日聞きますハイデルベルク信仰問答の問いの32、33は、そのような私たちにキリスト者とはどのようなものであるのかを語りかけてくれます。問いの32はこう問います。なぜあなたはキリスト者と唱えられるのですか。答え、それは私が信仰によってキリストの体の枝となり、従ってその注がれた油に預かって、私もまた皆を告白するようになり、自分を生きた感謝の犠牲として主に捧げ、この世にあっては自由な良心を持って罪と悪魔とに対して戦い、かの世においては永遠に主と共にすべての被造物を支配するようになるからです。私が前回説教したとき、使徒信条の御子イエス・キリストについて、それもそのお名前について、私たちに与えられている恵みに聞きました。その中でキリストのお働きの3つの側面、神様の言葉を告げる預言者、それから人々の取りなしをする祭司、そして世界を治める王という役割があることに短く触れました。ちょうど問いの31です。そして本日はその問いの31を受けて続くところになります。このハイデルベルクの問いの32は、問い31でキリストが私たちにしてくださっている3つの働きは、キリストだけがなさることにとどまらず、キリストによって神の子とされた私たちにも 受け継ぐようにとされた働きであることを明らかにしています。ですからキリスト者とは神の言葉を告げる預言者であり、隣人の取りなし手である祭司となり、神の国の王子王女とされたものだということができると思います。私たちは神様の言葉を伝えるものとして生きること、そして神の国の王子王女という言い方はなじまないかもしれませんが、神の子とされているものがそれがキリスト者であるということにはとてもなじみがあるものだと思います。教会の中でお互いの会話の中にもしばしば登場します。けれども祭司としてのキリスト者と言われるとあまりピンとこないところがあるのではないでしょうか。プロテスタント教会の始まりを導いたルターは教会の改革の柱として3つのことを掲げました。1つは聖書のみ、そして2つ目は信仰のみ、そして3つ目が万人祭司です。すべてのキリスト者は祭司として召されている。それはまさに今日与えられたペトロの手紙1の2章9節の御言葉に根拠を持って語られたことです。しかしこのことはルターの改革以来プロテスタント教会の500年の課題とも言われています。こういう言い方をするとどこか遠いところで神学議論をしているように思えるかもしれませんけれども、ルターが皆さんを指さしてあなたは祭司なのですよと言われていると想像してみてください。私に問われていることです。そう考えると一体何を求められているのかと戸惑うのです。先ほどもお話ししましたが、いつもの仲間で集まっての礼拝をすることが1ヶ月できなくなっています。教会はキリストの体と呼ばれ、集う一人一人はキリストの体の大切な一部として存在しています。自分の体を見ても分かることですが、例えば手の働きをするときに体から切り離されて働けることは決してありません。あらゆる他の部分と連携しながら相互に作用し合って初めて意味のあることができます。そのことを思うとキリストの働きを担うように託された私たちがお互いを確認しながら顔と顔を合わせながらキリストに委ねられた働きをスムーズに進めていくにはどうしたって集まらなければならないのです。そのために教会は集まって礼拝することを続けています。しかし今回のように伝染病が流行った場合やその他病気になったり家族の世話のためにどうしても体を礼拝堂に運ぶこともできなくなることが起こります。そうすると教会から切り離されたような思いに陥ることがあると思うのです。キリストにつながりその働きに召されているお互いであり必要なお互いであることを確かめ合うことが困難な時は歴史の中でこれまでも起こってきましたし、個々人のそれぞれのライフステージにおいて病気や怪我や出産や年を重ねることによって起きてきました。けれどもそのような危機がこれまであったにもかかわらず今ここに教会があり礼拝が続けられているのは途切れることなく教会がこの世に存在し続けてきたからです。キリスト者がどんな時も途絶えることなくキリスト者として生きる生き方を貫いてきたからだとも 言えます。それは具体的には共に集えない仲間のために、それぞれの場での小さな礼拝で祈り、礼拝を捧げられない友の代わりに礼拝を続けたからであると思います。つまり祭司としてキリスト者が生きてきたから、教会は姿を消すことはなかったのです。そのようなことを思いながら、私は今と同じように伝染病が流行する中で、先輩の信仰者は何を考えていたのかと一冊の本を手に取りました。それは先ほども話しました教会改革を行ったルターの慰めと励ましの手紙を集めた本です。まだ読み途中なのですが、そこにはペストと飢饉が大流行した時に記した手紙がいくつか収められています。私はこの本を手に取って、内容もさることながら、ルターの手紙が残されていること自体に深い慰めを見出しました。通信手段も医療も乏しい時代です。しかしそのような中で、手紙という手段を持って人々の命を守る聖書の言葉を解き明かし、慰めと励ましを届け続けていたのです。万人祭司を説いたルターが、会えない仲間のために、また隣人のために、自ら祭司としての働きに生きた様子がわかる文章です。この本を読みながら、祭司の働きとは何か特別な服を着て動物の犠牲を捧げることではなくて、隣人のために、隣人に代わって神に礼拝を捧げ、祈りを捧げることなのだと思わされました。そう考えますと、すでに私たちは取り得るさまざまな手段を利用して仲間と連絡を取り合い、その様子を聞いて、それぞれの場で礼拝と祈りの生活を続けているのです。私たちが意識しようともしまいとも、もう祭司として生き始めています。私たちが神様から受けたものの素晴らしさが私たちを動かすのです。しかし、あなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へ招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。御言葉は、このような祭司の務めを与えられている私たちは、また王の系統に入れられているのだと言います。私たちは洗礼を受けると神の国の王子王女という身分を与えていただきます。万人祭司とはそういうものなのです。これは神の国の現実です。私たちを神の国の王子王女としてくださった、驚くべき身分を与えてくださった、暗闇から光へと招いてくださった、その力ある神様の技を伝えるために、私たちは王的な祭司として生きるように召されている。聖書の時代、祭司の働きとは人々の代わりに神の近くで犠牲と祈りを捧げるということが大切な役割でした。キリスト者となった私たちは、今や神の王子王女として最も近いところで祈り、隣人のために取りなすことができるようにされています。 それはいつどんな時でもそうなのです。ウイルスの勢いにより教会から切り離されたような痛みや悲しみがあるかもしれません。しかし私たちはそこに沈み込むことに召されているのではありません。キリスト者、キリストのものとされた私たちは、教会堂の礼拝に集えなくとも、神様からの使命が失われるわけではないのです。むしろ、この時こそ、もっとはっきりと取りなす祭司として、神のおそばで、隣人のために、神の御顔を仰ぐ王子、王女として召されていることが分かってきます。私たちに与えられている使命は、教会の仲間のためということを超えて広がっていきます。なぜならば、私たちの先頭に立つイエス様は、永遠の大祭司と呼ばれました。大祭司は一年に一度だけ犠牲をもって聖所に入り、取りなしのために礼拝し、祈りを捧げる役割がありました。そのイエス・キリストは、人間と神様の間を取りなすために、ご自身を一度きりの最大の捧げ物として、十字架上で神に自らを捧げられました。それも、誰もそのことを理解できないときに実行されました。ルカによる福音書23章34節の父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのかわからないでいるのです。との十字架上の祈りのお言葉はそのことを表しています。このように主は神の御子を十字架にかけてしまうほどの無知にある人間のために取りなしをしてくださったのです。私たちが知らなかった時になしてくださった主の恵みの技によって、私たちは神の国の王子王女として神に近づくことができる身に余る幸いを受けています。イエス様の取りなしは、まだそのことに気がついていない私たちの隣人のためにも用意されているものなのです。これからこの神の国の仲間に加えられるべき人たちが、まだまだ私たちの周りにはたくさんいます。たとえ隣人がその必要性を微塵も感じていなかったとしても、イエス様はもうすべてのもののために十字架で命を懸けてくださり、道を開いて待っていてくださいます。だから私たちも教会の仲間のための祈りを超えて、その人たちの代わりに祈り礼拝を捧げる取りなし手として召されている。そうやって祭司の務めをするようにと招かれています。隣人のために祈ること、この世に代わって礼拝を捧げ続けることは決して小さな働きではありません。今私たちは幸いにルターの時代よりも多くの手段があります。電話、ファックス、メール、動画、SNS など、私たちはこれらを用いて礼拝し、御言葉を隣人に届け、またそれぞれの場所で隣人を神に捧げるために祈るように召されています。牧師だけの務めではないのです。すべての人が祭司であるということはそういうことです。集まって主を喜ぶことを願いながらも、この時それぞれの場で召されていることをないがしろにすることなく、一人一人が祭司として生きることがいよいよ求められています。 ルターはその著書キリスト者の自由の最初にキリスト者とは何者かということに対してこのような命題を残しています。キリスト者はすべてのものの上に立つ自由な主人であって誰にも服しない。キリスト者はすべてのものに仕えることのできるしもべであって誰にでも服する。しもべとなって仕えてくださる王キリストに従う者として、キリスト者はどちらを選んでも良い自由を与えられています。これは決して価値の多様化を受け入れることを進めているのではないのです。みんな違ってみんないいではないのです。そうではなくて、神様が必ず私たちの究極の願い、最終的に良いものを与えてくださる信仰に立つからです。そこからしか物事を見ないからです。最終的に責任を持って受け入れてくれるキリストがいるから、キリスト者は本当に自由になれるのです。そういうところに私たちは立っているのです。祈りを捧げましょう。この世界を作り支配し保っていてくださる主イエスキリストの父なる神様、この世界はあなたのものであり、私たちもあなたのものとされています恵みを感謝いたします。私たちは御子に続くあなたの子供とされて、驚くべき身分と働きを委ねられていることを思います。どうぞ与えられている幸いな務めに今また新しく気づき、与えられた一週間を御心にかなう歩みとして整えてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美をいたします。旧賛美歌529番を賛美いたします。旧賛美歌529番です。
Thank you.
捧げいたします。
お願いいたします。天の父なる神様、本日も皆様とは離れたところで、それぞれがそれぞれの場で、それであってもあなたの言葉をいただけたことを心より感謝し、また共に礼拝を守れますことを重ねて感謝いたします。私たちは今とても大きな苦難の中におりますけれども、必ずあなたが希望の光を私たちに与えてくださるということを知っています。あなたのものとして真の自由をしっかりと判断できる主の賢さをどうぞ私たち一人一人にお与えください。このような中にあっても最前線で医療に従事される一人一人の健康を感じます。どうぞその方たちの安全を守り、不安な心を取り除いてください。そして大きな舵取りを任されている国の為政者、そしてそれぞれの大きな判断を委ねられている方々、その人たちのどうぞ判断の上にもあなたの大きな憐れみと、その大きな愛が注がれますように。どうぞそれぞれの場であなたを見上げて今週も起こることができますように。今捧げましたものは、わずかなものですけど、どうぞそれぞれの場で献金をされている方々と共にあなたの御用のためにお使いください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。宗法に従って短く報告をさせていただきます。1点目、回廊に集まっての主日礼拝、教会学校初修会の再開時期について今長老会で協議をしております。基本的には石川県の緊急事態宣言が続く限り初修会は中止、礼拝は家庭礼拝を推奨することになると思います。県が新たな判断を下すと報道されている5月4日以降の情報をもとにして、改めて本日の長老会で決定したことを連絡網でお伝えいたします。2点目、ペンテコステの献金を開始いたします。今回は封筒を郵送しませんが、各自家庭での主日礼拝の中で、とりわけイースター献金と一緒に保管し、とりわけイースター献金と一緒に保管しておいてください。よろしくお願いいたします。報告は以上になります。祝祷いたします。主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。